今日はですね、出エジプト記の21章と22章の前半部分まで学びます。で、本当は21章から23章までが、この一つのつながったこの話になっていまして、本当は全部この読んでいただきたいんですけれども、そして私も全部本当は今日話していきたいんですが、それがですね、ちょっと時間がすごく多分、そうですね、今からやったとしたら90分は優にかかってしまうと思いますので、半分に分けてですね、お話ししていきたいと思います。で、今日のこのメッセージのテーマが、神の公正な物差しにしました。メッセージの題が、神の公正な物差し、パート1です。20章は、有名な十戒の部分ですね。神様がモーセを通して十の戒めを与えられた部分ですね。あなたは私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならないというところを神様がお話になって、でそれをですね、この物理的な声でですね、イスラエルの民に聞かせてですね、イスラエルの民がそれを聞いて怖くなったんですね。それであなたが言って、そしてあなたがお語りくださいというふうにこのモーセが、このモーセにイスラエル人たちが頼んだわけです。で、モーセがまた神様のところに行きました。そして神様がですね、この祭壇についてのこの戒めを与えられた後に、この21章から続けてですね、この定めというふうに神様が呼んでいるものをお話になっていきます。この21章の初めに、あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りであるというふうに書いていますね。この定めなんですけれども、この広辞苑で調べました。三沢さん、メールのあれ持ってますか？ちょっと読んでいただけますか？3つありましたよね。
定めること、決定、表定、判定、
それが1つ目ですね。で、2つ目が
規定、決まり、規則、法度3番目が運命、命数。
ああ、ですか。そこに起き、なんかこの法律みたいなのありますよね。
法律、起きて決まり。
うん、そうですね、はい。これになります。ここに書いてある定めというのは、その、法律なんですね。この裁判を行うときに、どのような、この、裁く基準であればいいのかということを見ていきます。で、この前、この立法の目的について学びました。で、ローマ人への手紙の7章の中に、立法は正しくて聖なるもので良いものであるというふうにパウロが言ってるんですね。聖なるものだ。で、私たちは立法がなかったら自分の罪深さ、いかに自分が、この神様の前で罪深く汚れていて、この死んで裁きを受けなければいけない存在なのかということがこう、わからない。けれども、この律法を読むことによって、自分のこの、内にあるこの汚れ、そしてまた、罪っていうのが炙り出されてきてですね、もう本当にイエス・キリストの十字架がなければ、自分は救われることができないんだということを教えてくれる。で、これが目的。ガラテヤ人への手紙の中には、この導き手である。まあ、家庭教師とも訳すことができるんですけれども、そこまで連れてってくれる、このキリストの十字架のところまで連れてってくれる役目を果たすものであると。だから自分がこれを行って神様に正しくなるという手段ではないんだということなんです。逆、神様から離れてるということが分かる手段なわけなんですね。で、そのことを学びました。で、この21章、22章、23章も同じ役目、これからの立法というのは同じことが、その目的の中にありますけども、私がここを読んで、もう一つですね、この立法の目的というか、この定めを読んでって、こう感じ取って、実際に新約聖書にも書いてあるものはですね、愛なんですね。愛が、これからの戒め、この愛の立法を守れば、これらの掟っていうのは全部守ったことになるよと。要は、神を愛して、隣人を自分自身のように愛しなさいと。そうすれば、これらのものの規則っていうのはいちいち必要ないんだよと。いうことをこのパウロが、このまたイエス様ご自身が言われたわけですよね。この、この愛が、愛についての律法が全ての律法の支えになっているという、まとめになっているという話をしました。 で、そのことも見ていくことができます。今の言葉に直すと人権ですね。人の人権、神様から与えられている尊厳、これを守るために、このあらゆるこの法律というか規則定めがこの与えられているのを見ていくことになります。で、実際にですね、これは、この21章から23章までは、今の米国と英国、英国が初めか、このイギリスとアメリカのこの法律のこの基礎になっているもの、これを参考書にして、この実際にこの使っているわけですから、私たちがこう声高らかにですね、人権がなんだかなんだかっていうふうに言って、女性の男女の差別とかですね、いろいろありますよね、子どもの権利とか、そういうものが全部ですね、実はこの今から読むところにこの書かれてあるのを見ていくことができます。それではですね、この21章から見ていきますね。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。そして2節です。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。奴隷についての定めです。一番初めに奴隷についての定めがあって、彼が7年目に解放されるというか、無償で出ていくことができるというこの定めが書かれているっていうのは、この興味深いんですね。なんでかというと、イスラエル人は今このシナイ山のふもとにいるわけですけども、どこからここまで来ましたか。どこを出てここまで来た。出エジプト記と書いてありますように、エジプトから出てそこまで来たんです。ちょっと数ヶ月前は、3ヶ月ぐらい前かな、もうまだ奴隷だったんですね。エジプトで奴隷だったんです。で、奴隷状態であるということが、いかにそのイスラエル人がイスラエル人として、また人間が人間としてって言って言い換えてもいいかもしれませんが、生きていく上でそれがひどいものであるかということを、彼ら以上に神様がご存知だったわけですね。だからその奴隷状態であるところから、その本当にこの解放するというか、自由にするという思いを神様が持っておられるわけです。今ヘブル人の奴隷です。だからヘブル人がヘブル人をこの奴隷にしているわけなんですね。イスラエル人がイスラエル人を奴隷にしているわけですね。で、今その奴隷制度というと非常に否定的な言葉になっていきますね。で、実際にその、まあ、最近まで行われていたこの奴隷っていうのは、例えばアメリカではこの黒人が奴隷制度と、だからそのひどい仕打ちを受けてですね、このアフリカから連れてこられたとかですね、あと今でもわずかながら世界の中で、このあまりマスコミはですね、取り上げないんですけれども、奴隷にして、売られている子供たちがいるわけですね。例えば、ですね、どこだっけかな。スーダンだ。イスラム原理主義が支配しているところでは、そのクリスチャンとかですね、他のその宗教のイスラム教以外の人の子供とか女の子もですね、全部奴隷として売られている。実際にその通りに売られているんですね。でもですね、昔はですね、もっとこう積極的な意味がありました。今は、まあ、商売をこうやっているわけですよね。そしていろいろとこの商売をして、そしてこの金が回っていって経済があって、それでなんとかこの生きて、私たちはその、例えば、今も私さっきここでコンビニで買ってきたようにですね、買うところがあってっていう風に、整ってるわけなんです。でも昔は自給自足で家内製、工業みたいなですね、この家でそして家畜を持つことによって、そしてこの生きていくことだったわけなんですね。だから奴隷と言ってもですね、ちょうど家族の一員みたいになってですね、それでこの働いていくというような雰囲気ですね。だから今の私たちで言ったら、会社で私たちが働く、彼らがその会社がお金を自分に与えるんだから、その時間はもう自分は、まあ、ある意味で売られてる身なわけですよね。そして会社のためにはこの、自分は使えていくわけですよね。使っていくわけですよ、自分自身をね。で、そういうものというふうに考えていただければいいと思うんですね。でもですね、やはり神様は6年間は使えた後、7年目は自由の身、しかも無償で去ることができるようにしていると 言っています。これまで主人がその奴隷のために、いろんなものをあてがってですね、全てのものをこのあてがったわけなんですよね。まあ、今で言ったらその、まあ日本は資本主義だから、まあ、そういうことはないですけども、例えば、まあ、自分の寮があてがわれて、そしてその生活費も全部あてがわれてですね、まあ、自分がこの自由にできるお金っていうのはないのかもしれないけれども、全部この主人が出してあげてるわけですよ。ですね。で、無償なんですね。だから、あまりにも美味しい話なわけなんです。でも神様はそこまでしてその自由であるということをイスラエル人に求めておられたんですね。奴隷であるよりもその自由である。ですね。その主人が経済的にもですね、ちょっと損するかもしれないけれども、でも神様はその自由を大切にしておられるんだということです。そして次3節をご覧ください。もし彼が独身で来たのなら、独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ることができる。ですね。独身で来たのだから独身で去り。だから、つまり、この彼がですね、独身で去ろうと思っているのに、主人がですね、いや、お前は結婚しなさいとかなんだかって言って、こう、とどめようとしたりですね、逆にですね、この奥さんと引き離すとか、そういうことをしてはいけないんだということなんですね。で、4節に、もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子また女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。これは逆に主人の、まあ、権利を守ってくれてる。権利って言うとちょっと、大げさかもしれませんけども、その人がですね、いるということは、その主人にとっては、まあ、労働力なわけなんです。その労働力を、一気にごっそりとですね、この、取られていってしまうことになるんですね。その家族がいて、その子供がいてですね。そしてそれが取られていってしまうわけです。で、奥さんをあてがったということは、その奥さんも、そしてその子供もですね、ここ私のところで働いてほしいということがあるので、その奥さんを、その奴隷に与えたわけなんですね。だからこれは、この時は独身で去らなければいけないと。けれども、五節。しかしもしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています。自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行きと、または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を切りで差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができると。自発的に、生涯の奴隷になるということを彼が選び取るとき、昔もイヤリングがあったんですね。なんかこの霧で差し通すっていうとなんかすごくこう、なんかひどいなとかって見えるかもしれませんけども、私たちは穴開けてますからね。だからまあ、要は、そういう感じで開けたわけですね。そして印をですね、つけて、この人は自発的に奴隷になったんだということを表しているわけなんです。で、ここにですね、主、イエス・キリストと、そしてイエス様を信じてイエス様に仕える人との関係を見ることができます。使徒たちが自分たちのことを紹介するときに、どのように紹介したのか、ということを思い出してください。例えば今の現代だったらですね、私は牧師で何々神学校を出て、何々教団にいて、何々、ということを、使徒は言いませんでした。どういう肩書きですか？主イエス・キリストのしもべという言葉を使い、で、このしもべというのは奴隷という言葉と同じ言葉です。で、パウロはですね、そのしもべという言葉を使うときはですね、デュロスという言葉を使いました。で、そのデュロスというのは、そのしもべでもですね、奴隷でも、そのローマ帝国は奴隷がたくさんいましたから、でもいろんな奴隷がいるんですけども、ガレー船って言って、なんか皆さん、ベンハーの映画とかで見たことないですか？この、下のところでですね、こうやってこう、漕いでいく人ですよね、こうやって。でも、疲れ果てた人はもうその場で殺されちゃうっていうね、そういう、これですね。これをやる人たちです。の言葉を使って、私は、イエス・キリストの奴隷なんだ、しもべなんだっていうふうに言ったんですね。で、他の人たちもそうでした。ペテロもそうだし、ヨハネもそうだし、あとヤコブもそうでしたし。ヤコブなんかそのイエス様の肉の半兄弟ですよ。なのに、イエス復活された後にこの方が主であるということが分かって、しもべだということを言ったわけですね。 そしてパウロはもっとすごいことを言ってます。ガラティア人への手紙で、私はこの身にイエスの焼印を帯びているって言ったんです。6章の17節ですけども、ガラティアの言ってる意味わかります？イエスの焼印っていうのは鞭打たれたり石打ちにされたりしてですね、パウロの背中を見たらもう拷問の跡があるわけなんです。でこれをイエスの焼印、つまり私はイエスの奴隷であって、そしてこのね、出エジプト記のこの21章にあるこの奴隷がですね、私は一生涯奴隷になりますというふうに言ってですね、そしてこの印を持ったように私も印を持っているんですよということを言っていたんですね。いわゆる普通の奴隷とクリスチャンがイエス・キリストの奴隷だということの違いは何だかわかりますか？今ここで私は主人を愛しているのでっていうのを書いてますね。愛なんです。私たちが神をまず愛したのではなく、神が初めに私たちを愛してくださった。そして神は罪の供え物として御子を私たちにこのお使わしになったということが第一ヨハネに書いてあります。イエス様が私たちに、私たちがイエス様に仕える前にイエス様が私たちに仕えてくださり、イエス様が私たちのために命を捨ててくださったわけですね。全てを捨ててくださいました。この愛を知っているから私たちは愛すわけですね。少なく愛されたものは少なく愛し、多く愛されたものは多く愛するというふうにイエス様は言われました。だから私は、この自分の権利を捨てて、本当は本来持っている権利なんだけれども、だって自由になることができるわけですよね。イエス様に従っていきますということです。で、この旧約聖書、モーセ五章、またこの出エジプト記という話はですね、私たちのイエス・キリストにある神様との関係をよーく目に見える形で表しています。それは何かと言ったら、エジプトでイスラエルの人たちが奴隷状態になったというのは、私たちが罪を犯さざるを得ない奴隷だったんだ。罪の奴隷だったんだということを表しているんです。で、そこから神は解放してくださいました。贖いを行ってくださいました。イエス様のご自分の命、その血によってですね、それをお金にして、そして私たちをその奴隷市場から買い取ってくださったわけなんです。そして、自由人として生きていく。で、ガラティア人への手紙では、このイエス・キリストにしっかりと立ちなさいと。誰によってもあなた方が持っているキリストにある自由から奪い取られることがありませんようにって言ってるんですね。これは律法にしがみつこうとしているこのガラティア人に対してパウロが、キリストにある自由を保持しなさい、固守しなさいっていうことを話したわけです。で、その自由を私たちはどうやって使いました、使うべきでしょうか。使うべきというか、その自由をどうすればいいでしょうか。その自由を愛によって使えていくために使っていくわけですね。しなくてもいいんで、そういう自由もあるんです。でも自分の肉の欲、その自分を満たしていくことのためにその自由を使っていくのではなくて、イエス様に使えていくためにそれを使う。なぜかというと、イエス様が自分のために全てを捧げてくださったからだということを今ここで、見ることができるんですね。そして次は女奴隷について書いてあります。7節。人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできないと書いてあります。男奴隷よりも女奴隷の方が弱い立場にいるわけなんですね。弱者なわけです。いろいろと利用される可能性が高いわけですよね。そこでもっと神様は 送った保護をですね、与えてくださいます。彼女がもし彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなった時は、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。主人がですね、この気に入ったということで、その女をですね、奴隷にして、そして、この、途中でもういらないと、いうことを、この、まあ、結局結婚したいということですね。またそばめにしたいとかってそういうことでやって、で、途中でも捨てる。それは、ダメだよと言ってるんですね。この贖い出すというのは、このレビ記の他のところに書いてますけど、親戚とかがですね、この買い取る、ですね。買い取って、そしてその途方に暮れてですね、この死ぬことがない。そしてもっとひどいのは外国のために売るっていう、ですね。そういうことがないようにしなさいと言ってるんですね。外国のために売るっていうのはまさにこのイスラエルがエジプトの民、この外国のためにですね、売られていて、その奴隷として酷使されていた状態ですよね。そういうことが絶対あってはいけないということを今、ここで言ってるわけですね。そして9節。もし彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって取り扱わなければならない。結婚をするんですから、もう彼女は義理の娘なわけなんですね。でも元女奴隷でありますから、なんかそういう、なんていうんですか、もっとこの低い取り扱いをしても、まあ、女奴隷の人も慣れてますし、ですね。またそのようにこう惰性でそういうふうにしてしまうのかもしれません。そういうことがあってはいけないよ、ということを今ここで言ってるわけですね。そして、もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。っていうふうに書いてありますね。で、ここで、先の女への食べ、これわかりますか？昔は、一夫多妻制が、この、許されていたわけですね。アブラハムも二人以上の、妻、サラが死んだ後にですね、また妻を、めとって。そして、ヤコブもそうでしたよね。でも、二人以上の妻がいるっていうことは、いろんな問題が起こるっていうのは、聖書を見るとよくわかります。で、イエス様がですね、このアダムとエバを使って、初めに結婚の作られた目的というのは、一対一なんだということをお話になられたわけですけども。でも、まあ、こういうふうに許されてはいたわけですよね。で、そして、起こってくる問題、十分あり得る問題は、シナリオは、女の人、だって二番目の女の人が、好きだから結婚したわけですよね。で、こっちの前の女の人は飽きてしまう。って言って、エコひいきをして、それで、この先の女の人を、この、に対する、この、何ですか、この、配慮っていうのがなくなっていくと。けれども、そうではないよと。食べ物もしっかりと与え、服、着るものも、また夫婦の務めもですね、減らしてはいけないというふうに書いてあってですね。で、これらの3つのことを行わないんだったらば、無償で晒せなさいと。いうふうに言ってます。ここまでが奴隷についての定めでした。次、12節以降は、殺傷事件についての定めです。実家の中に、殺してはならないとありましたね。これに当てはまります。殺してはならない。具体的に殺すとき、一体どういうふうにすればいいのか。その殺されないようにですね、この定め、この裁きをしていくにはどうすればいいのかについて書いてあります。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。死刑ですね。殺人についての戒めは、このモーセに神様が律法を与えられる前にもうすでに定められていました。どこか覚えてる人いますか？じゃあちょっと質問を変えます。一番初めの殺人はいつでしょうか？この天と地が作られた後の初めの殺人事件は、すぐに言ってください、パッと。カインとアベルですよね。アダムとエヴァの息子ですよ。ですね。で、しばらくした後にその人々の暴虐が増えて、神様が残念に思われて、水によって裁きを行われて、ノアとその家族8人だけがこの水から救い出され、そして水が引いた後に埋めよ増えよ地に満たせと、またノアにですね、祝福の命令を与えになりました。で、その時にですね、続けて読んでいくとですね、この、 人の命を取った者はその命が取られるというふうに書いてあるんです。なぜかというと、神、人は神の形によって作られたからで、おそらくはカインのことを思いながらですね、神様はお話になっていたと思うんですね。命が取られるほどに大事なんだということなんです。まあ、言い方を変えるとですね、死刑にしなければいけないほど、その人の命、これは神が与え、神が取られる。神だけの専売特許なわけですね。人がこれを、そこにですね、この、越権行為で入っていくことは、決して、できないわけなんです。で、それを、しなかったら、死刑だよって話です。で、この前話しました。この、ちょっとですね、この、混乱する解釈があるんですけれども、この、殺してはならないっていうことでですね、死刑制度反対とか、あと戦争反対とかっていうことにも使われます。で、戦争が実際に反対か賛成かっていう、ことはちょっとですね、横に置いといてですね、もしそういうふうに言ったら、もう今のここでの言ってることっていうのが分かんなくなってくるんですよね。死刑にしなければいけないと。で、ここで言ってるのは、裁きとしてしなければいけないと。そして、もう一つの殺してはならないというのは、今から見ていくとすぐ分かるんですけども、殺意を持ってこいつ殺してえなと思って、不法に殺していくことが殺人事件です、要はね。殺人が、ここで戒められてるわけですね。それで次に、人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。13節。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。神様むやみに殺しなさいっておっしゃってるわけじゃないですね。死刑にしなさいっておっしゃってるわけじゃないですね。ここで言ってるのは自己死です。他の立法の箇所に出てきますけども、例えば木、のみを使ってですね、木ですね、こうやってやってるときにですね、振り上げたときに、その、なんていうんですか、これ、この、斧この上の部分ですよ。うん。これが取れちゃって、そして一緒に働いてる人のとか頭にぶつかって、で死んでしまったと。いう場合は、殺意は全然ないわけですよね。でその場合は、逃れる場所を指定してあげると。で、この逃れの町というのが、このずっと後で読んでいくと、この神明、確か神明記のところかな、か民数記のところと、あと、ヨシュア記に出てきます。で、どうしてかっていうとですね、殺されたら、今度親戚の人、家族の人がですね、特に当時の文化、また現在でも実は、アラブ文化の中には残ってるんですけれども、残された家族と親戚が復讐するんですね。地の復讐をします。でも神様は殺意がないことを知っておられます。だからそういう人たちに対する権利をですね、この今、人権をこう守ろうということで、この逃れの町を指定しようというふうに、この言っているわけですね。だから大事なのは殺意があるかないか。神様は動機を大事にされるわけですね。で次、しかし人が欲しいままに隣人を襲い、策略をめぐらして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺されなければならない。殺意を持って殺したらですね、祭壇のところに行ってですね、そこは、何ですか、まあ、ちょうど祭壇のところに行ったらですね、あ、彼はですね、ここにはもう入っていくことができないと、神聖な場所だからとか、そういうことはないんだと。この者を連れ出して殺さなければいけないと。で、イエス様が言われた、言葉を覚えているでしょうか。ほら、自分に何かこの兄弟が敵意を抱いているときですね、その祭壇の供え物を下ろして、そしてその兄弟と仲直りしなさいと。だから私たちも人間関係が悪くてですね、何かこの、誰が敵対関係にあったとしてですね、ね、でも恋愛を続けていくと。でも神様は仲直りすることが本当に、そう、いわゆる宗教的な行為よりももっと優先しなければいけないこと、本当に大事なことなんだよということをこう教えておられるわけですね。で、この殺人事件についても、この、こういうことをした者を殺さなければいけないということは、この優先事項だったわけなんですね。次、15節。自分の父または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。父と母、これ、父と母を敬えという戒めがありましたね。あと、殺してはならない。これ、どっちにも関係する言葉ですけれども、これは家庭内暴力ですね。あるいは、じいちゃんばあちゃんになって、その息子と娘がですね、なんかそのボケてるから、お前なんだこいつとかってぶったりですね。全部そうですね。殺されなければならない。 そして人をさらった者はその人を売っていても自分の手元に置いていても必ず殺さなければならない。誘拐事件です。今も昔も全然変わってないですね。誘拐事件も死刑です。自分の父または母を呪う者は必ず殺さなければならない。これすごいですね。呪ったら殺さなければいけないんです。いわゆる反抗期と言われて、仕方がないよね、反抗期だから。でここで神様がの正しさっていうか正であるっていうことをですね、私たち考えなければいけないんですね。今のこの現代の中で生きているその価値観でですね、私たちはこうとかくですね物事を判断しがちですけれども、親に悪いことを言ったり親にひどいことをするということがいかに罪であるか、親に神様が与えておられる権威ですね、神の代理人になっているわけですね。でこのことを今神様はここで大事にしなさいということを教えておられるわけですね。なんかこれ私このメッセージをですね、アメリカにいた時にそのアメリカ人の牧師が話してたんですけども、言うことの聞かない反抗期っていうか、すごい悪いことをやってるですね、このやその中学生ぐらいの人をこう連れてきてですね、お前分かってんのか自分のやってることつって、聖書に何て書いてるか知ってるかつって、死ぬんだぞとかって言ってですね、ビビりまくった、食い改めたらしいんですけれども。まあ、要は罪なんだよということですね。そして、次、18節です。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし再び起き上がり、杖によって外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全になるよ、治るようにしてやらなければならない。この殺されないで済んだ場合、傷害事件ですね、の場合はどうなるか、なんですけれども、ここで言ってるのは、休んだ分を弁償する。そして完全に治るようにしてあげなければいけない。この二つです。現代版にしましょうか。休んだ分。給料ですね。例えば、彼が3ヶ月休んだとします。その、傷ついた人がですね、入院していたとします。で、その人の給料が30万だとします。で、入院費が50万しましたと。そしたら、30×3、90万、プラス、50万だから、140万。を支払わなければいけないよということですね。これ償いをしなければいけないわけですね。で20節です。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、そのものは必ず復讐されなければならない。奴隷の人権が守られているということがここでわかりますか？他のこのイスラエルの神ではない異教の神々の社会の中では、奴隷は物体に近い動物と同じでした。ですから主人が奴隷を殺したとて何の問題にもならなかったんです。けれども神は奴隷も主人も私の前には等しく私の形によって作られたものである、人間であるということをですね、教えておられるわけですね。だから主人が打ったとしてもですね、職場で起きたからじゃあこれは違うんだとかですね、そういうことはありえないんですね。今ドメスティックバイオレンスとかなんかそういう言葉も使われてますけども、関係ないわけですよね。殺人は殺人なわけなんです。そしてただし、もしその奴隷が1日か2日生き延びたなら、そのものは復讐されない。奴隷は彼の財産だからである。まあ、これちょっと、引っかかりますよね。ちょっと抵抗があるかもしれません。でもですね、ここで言っていることをですね、ちょっと考えてみますと、先ほどの殺意に関わることなんですね。1日か2日生き延びたと。だから彼が、その奴隷が不従順でですね、何か悪いことをしたと。そういう時に罰としてこの鞭を打って、でも1日か2日生き延びた後に死んでしまったと。つまり主人は罰するために、懲らしめるために打ったのであって、殺意を持って打ったのではないということがわかるということなんですね。 ですからここでもやっぱりこう動機ということがあるわけですね。で次、人が争っていて身ごもった女に突き当たり流産させるが殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは裁定によるとありますね。今度は妊娠している人ですけども、こう流産と書いてますから、早産というふうな訳の方が正確ですね。だから未熟児で生まれることもあり得るんですけれども、そういう場合は、罰金だけでいいんだと言ってるわけですね。でも殺されていたのであれば、それは命には命を与えらなければならない。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷、まあ有名な言葉ですね。目には目、歯には歯ですね。でここには報いとか報復の原則があります。行ったその行いに応じた報いが与えられるわけなんですね。でこれ旧約だけじゃないんですね。新約にもその原則っていうのは貫かれています。で貫かれてなかったらイエス様が十字架につけられる必要はなかったわけですね。自分の独り子をあんなひどい苦しいところに通らせなければいけない理由があったんですね。それが私たちが言ったこと、行ったこと、思ったこと、あらゆるものに対してその何か陰で言ったこと、無駄口一言でも神の前で申し開きしなければならないというふうにイエス様が言われましたね。申し開きしなきゃいけないんです。それに対して全部報いが与えられるんです。でもイエス様が代わりにその裁きを受けてくださったわけなんですね。で私たちは敵を愛しなさいという言葉を聞きますよね。イエス様が言われました。だからここは旧約で、ね、新約はそうじゃないんだよと。もちろん私たちは罪を犯した人に対してその罪を犯している人を許さなければならない。復讐したい思いとか苦みとかそういうものを捨て去らなければいけないわけですよね。イエス様が十字架の上でユダヤ人の、指導者とかですね、他の人たちに対して彼らは何をしているのかわからないのです、どうかお許しくださいというふうにお祈りになられたわけです。だからといって神の正義がなくなったということではないわけですね。もしその宗教指導者が悔い改めたら神様は許してくださいます。あのイエス様の横につけられた人がですね、どうか私を覚えてくださいというふうに悔い改めたからすぐにパラダイスに行くことができました。けれども悔い改めなかったら当然火と硫黄の池なわけですよね。報いが なくなったということでは決してないわけです。ですから目には目、歯には歯なわけですね。で次、自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、これを損なった場合、その目の代償としてその奴隷のを自由の身にしてあげなければならない。また自分の男奴隷の歯一本あるいは女奴隷の歯一本を打ち落としたなら、その歯の代償として、その奴隷を自由の身にしてあげなければならないというふうに言っています。奴隷ということで、この目には目、歯には歯ではないんですけれども、その奴隷と主人の間で起こったことはないんですけれども、その代償として自由の身にしなければならないですね。まあ、これは簡単に言ったら失業保険と医療費をどっちも出してですね、この仕事をもう辞めてもいいよっていうふうに言ってるのと同じことです。そして次、今度は動物が人間に与える殺傷事件です。そんなことあるんですか。ありますね。家畜を飼っていますね、イスラエルたちは。そこで牛が男または女をついて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかしその牛の持ち主は無罪である。すごいですね。牛も殺さなければいけないんです。神様は公正な方だということがよくわかりますね。そして、あとは社会がですね、 本当に悪いものから守られるために、それ絶対になくなるってことはありえません。イエス様戻ってこられない限りですね、私そして全てのものを回復してくださらない限り、そういうことはありえないんだけれども、神様は、この権威に立つものをですね、その権力のあるものを立ててくださってるわけですね。でそれによって抑制されるわけですね。その悪がこのはびこるのが抑制されるわけですけども、死んだらもうその人は他の人を殺すことはできなくなりますね、物理的に。非常に簡単な方法なんですけれども、この牛もですね、この殺したっていうことはまた他の人を殺すかもしれないですね。これをこの妨げることが、この抑制することができるわけです。そしてしかし、もし牛が以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていても、それを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、その持ち主も殺されなければならない。これ監督する責任というもの、責任がこの委ねられていることがここでよくわかりますね。この監視をしていない、その怠っているということがですね、その人もですね殺されなければいけない。そしてもし彼に贖い金が課せられたなら、自分に課せられたものは何でも自分の命の償いとして、この払わなければならないと。その罰金としても処理できたみたいなんですけれども、この、まあ、今で言うと生命保険がですね、その被害者にですね与えられてたらですね、会社が代わりに生命保険会社というのがなくてですね、自分がその代わりに生命保険のようにですね、どんどんその人に償い金を払っていかなければいけないわけですね。男の子をついても女の子をついても、この規定通りに処理されなければいけない。子供の権利です。これずっと読んでいくとですね、ひどい箇所がたくさん出てきます。立法の中に子供を火の中を通らせてはいけないって書いてあるんですね。なんでか分かりますか？やってたからです。そのイスラエルの神ではない神々を拝んでいる人たちが、宗教の儀式として赤ちゃんを偶像に、火の中にある偶像に捧げていくということが普通に行われていたんです。このことについてはですね、すごく大事なんですね。なんでかって言ったら、なんで神様はあそこのカナン人の人たちをですね、全て殺さなければならないのか。もし殺さなかったらですね、彼ら自分たちで全滅してたと思います。まあ、本当はこの聖書のハンドブックっていうハーレーが書いた本があるんですけど、その写真の中にですね、壺の中にある幼児の骨のですね、この写真があるんですけれども、そのカナン人が生きていた時代からもうわんさかわんさかですね、幼児の骨が出てくるんですね。でその考古学の発見をした人たちが、神はなぜもっと早く裁かなかったのかというふうに言ってるんですね。でそういうことが普通に行われてました。だから今ここで男の子、女の子をこのついても処理しなければいけないということは、本当にまあ画期的なこと。この聖なる神とそうではないものとの違いがよく表れているわけですね。そしてもし牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたら、牛の持ち主はその男、その奴隷にの主人に銀貨30シケルを払い、その牛は石で打ち殺さなければならない。奴隷についてもそうですね、石で打ち殺さなければいけない。そして30シケル払わなきゃいけないんだと。なんか思い出せませんか、この銀貨30シケルで。あ、なんかシェケルで思い出した。はい、何ですか？
ユダ
ですね。イスカリオテのユダがですね、この金額で、売り渡したわけですよね、イエス様。そして次に、ある人の牛がもう一人の人の牛をついて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならないと。今度は、動物と動物の間の、この、まあ、殺傷事件というか、ですね。しかし、その牛が以前からつく癖のあることが分かっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛は牛で償わなければならない。しかし、死んだ牛は自分のものとなるということで、この牛に対する、この、まあ、尊厳というのも、尊厳って言ったら変ですけど、動物もですね、この守られているということですね。そして、21章が終わりましたね。今度22章からは、22章の1節から15節までは、盗んではならない話になります。実家の中に盗んではならないというのがありましたね。見ていきますね。牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛1頭を牛5頭で、 羊1頭を羊4頭で償わなければならない、盗みをしたら、まあ、賠償というか4倍あるいは 5倍ですね。面白いんですけども、今ちょうどですね、また他の聖書の学び会で、あの第2サムエル記のダビデのところを学んでいてですね、ダビデがバテシバと罪を犯して、そしてウリアを殺した罪、そしてその後にナタンがですね、そのダビデのところに行ってですね、この例えを話すわけですね。でその時にですね、この一人のですね、この貧しい人がですね、その 目牛をですね、飼ってですね、いつもこの年頃にですね、この本当に自分の妻のようにしてですね、大事にしていたと。そして、自分の娘のようにして大事にしていたと。で、金持ちの、たくさんの牛と羊がいるですね。でそしたらなんか宴会がお客さんが来たからって言って、その牛をですね、羊をですね、この貧しい人から奪ってですね、そしてその人に、そのお客さんにその飛んでる人がですね、与えたと。でこれを聞いたダビデがですね、そのものは死刑だって言いました。その後に何て言ったかって言ったら、羊は4倍にして償わなければならないと書いてあるんですけど、ここですね、羊1頭を羊4頭で償わなければならないっていうのがあるわけです。これまたさっきの中のその牧師のメッセージの中で言ってたんですけど、彼がラップトップのコンピューターをですね、盗まれてですね、その刑務所に行ってですね、そしたらですね、あのラップトップのコンピューター2台必要なんだとかって言ったらしいですね。わかりますか。ここは5頭を読んで、後でですね、この2倍にして償わなければならないっていうのが出てくるんですけれども、ラップトップのコンピューターを2台盗むっていうことは、ただ物理的に物が他のところに行くということではないんですね。物質主義の人だったらそれで済むじゃないかと思うかもしれません。盗んだものが返却されるんだからそれでいいじゃないかと。でも人が持っているものっていうのは神がその人に委ねられたものであって、ある意味で神の所有物です。だから物がなくなるということは、取られるということは、その人がですね、ただ単に物がなくなった以上の精神的な、あるいは霊的な被害を受けるわけなんですね。それも全部加味した上で、今神様は償いをですね、5倍にしなければいけないよ、4倍にしなければいけないよということをお話になってるんです。で、2節。もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、血の罪は撃った者にはない。もし火が昇っていれば、血の罪は撃った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければいけない。もし彼が何も持っていないなら、盗んだ者のために彼自身が売られなければならないと。盗っとですね。で、夜に、いたと。そして、お前何やってんだこれやろってですね、バンバンバンバンバッと撃ってですね、死んでしまったと。そしたら自己防衛ですね。正当防衛か。正当防衛ということで大丈夫だと。だけど、昼間にですね、撃ったら殺人になっちゃうんです。これまたさっきと同じです。正当防衛か、あるいは殺意を持って殺してるかとの違いなんですね。そして今度は、この盗んだもののために彼自身が売られなければならないって言ってますから、今度は仕事をして返済をしていくわけなんですね。わかりますか？自分が持っていないんだったら、お前はじゃあ仕事をして返済しなさいということで、書いてあります。もし盗んだものが牛でもロバでも羊でも生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを2倍にして償わなければならないと。先ほどは、その、盗んだって言ってもですね、なんか、誰かにまた他に売っちゃったとか、なくしたとかって言ってですね、もうなくなってる、その物品がなくなって、物品っていうか動物がなくなってる。そういう時は4倍、5倍なんですけど、ここではもう見つかったわけですよね。けれども、やっぱり2倍にして返さなければいけないわけですね。家畜に畑やブドウ畑のものを食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑のものを食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものと、ブドウ畑の最良のものとを持って償いをしなければならない。損害賠償ですね、これはね。損害賠償について。これもだから盗みなわけなんですね、ある意味でね。いや、そんなつもりない。いや、でもやっぱり、この、ちゃんと払わなければいけないわけですね。火災を起こし、それが茨に燃え移り、そのために積み上げた穀物の束、あるいは立ち粉、あるいは畑を焼き尽くした場合、出荷させたものは必ず償いをしなければならない。放火です。放火も償いをしなければいけない。金銭あるいは物品を他のために隣人に預け、それが、その人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つからなかったら、見つかったなら、盗人はそれを2倍にして償わなければならない。もし盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の財産に手をかけなかったことを誓わなければならない。貸借の間で起こる問題。私たちもよく起こりますよね、こういう問題ね。で、それを今、ここで、この、 解決する方法を与えているわけですね。そしてここで神の前に出て誓うという言葉が書かれています。でこれがヘブル語ではエロヒムと言います。でエロヒムは多くが神とか神々と訳されている言葉ですけれども、その他に裁判官の意味もあります。ですからここは神とも訳すことができるし、裁き人っていうふうに訳すこともできるような箇所なんです。裁きを下すわけですから、神の代理人として定められ、その神から委ねられている存在ですよね。で、その人が神とエロヒムと呼ばれています。で、このことを知ると、一つ解決できる聖書の難しい箇所があるんですね。ヨハネの10章のところに、ユダヤ人とイエス様の論争が書かれています。でそこでユダヤ人たちがですね、石投げをしようとする、石打ちにしようとする、石打ちにしようとしているわけですけれども、なんでそんなことをするのかというふうにイエス様が答えたら、言われたら、ユダヤ人たちがイエス様に答えられたんですね。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。そしたらイエス様が答えられました。あなた方の律法の中に私は言った。あなた方は神であると書いてあるではありませんか。でも誰一人神としてはならないって、何も神としてはならない私以外にっていうのに矛盾してるじゃないかっていう話になりますよね。でモルモン教徒の人はここを使って人間は神々になるんですよと教えるんですね。うん、どんどん来て、そして死んだ後の神様なんですね。で宇宙のどっかにこう住んでるみたいなですね、神として住んでる、こういう教義ですね、教理ですが、そうではないわけですね。今言ったようにこの神々として、神々、エロヒムとしてのこの裁判官ということであります。すべての横領事件に際し、牛でもロバでも羊でも獣でもどんな紛失物でも一方がそれは自分のものだという場合、その双方の言い分を神の前に持ち出さなければならない。それ神が罪に定めたものはそれを2倍にして、相手に償わなければならないと、先ほどと同じこの神がというのは裁判官ということですね。ロバでも羊でも牛でも羊でもまたどんな家畜でもその番をしてもらうために隣人に預け、それが死ぬとか傷つくとか奪い去られるかとして目撃者がいない場合、隣人の財産に絶対に手をかけなかったという主への誓いが双方の間になければならない。その持ち主がそれを受け入れるなら隣人は償いをする必要はない。しかしもしそれが確かに自分のところから盗まれたなら、その持ち主に償いをしなければならないと言って、その預かっているものですね、それもこの損害が与えられてはいけないんだということであります。そして13節、もしそれが確かに野獣に引き殺さ先殺されたのなら、証拠としてそれを持ってこなければならない。先殺された者の償いをする必要はないと。だから証拠またはその和解というか合意というんですか、それによってですね、この決着をつけていくわけですね。14節です、人が隣人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合は必ず償いをしなければならない。もし持ち主が一緒にいたなら償いをする必要はない。それはしかしそれが、ごめんなさいね、それが、賃借りのものであったら、借り賃は払わなければならないと。先ほどの方はこの預かっている場合ですけれども、お願いしますですね、この今のこの場合はちょっとレンタルお願いできないですけど、例えば、交配をするときですね、この、メスと牛、オスの交配するとかですね、ちょっと借りて、オス牛とかそういうふうに言ってですね、そのときに、こう、盗まれたとか、傷ついたとか、なんだかって言ったときの、このものですね。で、持ち主がそこにいたらですね、持ち主の監督不行き届けということになってですね、それは別に償う必要はないんだと。ただ、レンタル料を払わなければいけないんだよ、ということであります。かなり、時間が経ちましたから、ちょっとここで終わりにしたいと思いますが、次回は16節から。ここから道徳とか宗教的なことについての定めが書かれています。こういうことでお分かりになったと思いますけれども、本当に神様が公平な方だ。神の前に神様の形に作られた人間が平等であって、そして特に弱い人たちに対する保護というものを今ここでこの定めてくださっているわけなんですね。 自分自身のように隣人を愛しなさいというふうにイエス様が言われた通りでありました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今本当にあなたのこの弱いものに対するあなたのこの心というのを見ることができました。お父様、私たちがあなたと同じ思いになって人を見てごひいきをすることなく、イエス様が見られたように人を見ていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。そしてあと、私たちが自由にされたんだということを教えてくださり感謝します。そしてその自由をどう用いるか、そのことも教えてくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。